主は今招いて言われます。私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください。御前から私を退けず、あなたの聖なる霊を取り上げないでください。御救いの喜びを再び私に味わわせ、自由の霊によって支えてください。正英賛美歌29番、天の御民も、正英賛美歌29番を賛美します。皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りをいたします。すべての民よ、主を賛美せよ。すべての民よ、主を褒めたたえよ。主の慈しみと誠はとこしえに、私たちを超えて力強い。ハレルヤ。天のお父様、あなたの大きな祝福の地に私たちをこれまで守り導いてくださっていることを覚えてありがとうございます。激動の中に、そのただ中にあることでありますけれども、あなたは変わらないお方であり、いつも私たちを確かなご真実を持って力強い御手を持って導いてくださる方であることを覚えてありがとうございます。この朝、久しぶりに教会の皆さんが相集い、御前に礼拝を許されていることを覚えてありがとうございます。なお家庭で自粛されている方もおられることでありますが、どうぞその方々ともどもにあなたの御前に心からなる感謝を持って、賛美を持って礼拝を捧げることができるようによろしくお願いをいたします。どうぞこの朝、おのお主の主が本当に神様、私たちの主として、王として導いてくださって、このお方を豊かに崇めることができるようによろしくお願いをいたします。今日語りくださる川原崎先生を豊かにあなたの御油で満たしてくださり、通りを聞く方として、本当に今日でなければならないところの恵みを持ってお届けくださることをお願いいたします。この世界に聖霊が下りくださったこのペンテコステの朝を、ともどもにあなたの御前に礼を捧げることのできる幸いを心から感謝します。どうぞ今日お一人お一人の上に、あなたの豊かな、本当に神様、他のものでは変えることのできない恵みを持って届いてくださり、それぞれ本当にあなたに満たされて、それぞれの場所へと使わせていくことができるようにお願いをいたします。御手に委ね期待しつつ、尊いイエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
続いて主の祈りを捧げます。主の祈りは賛美歌93、5の A、 賛美歌93、5の A にございます。 主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。詩編を講読いたします。今朝の詩編は第16編1節から11節、詩編16編であります。賛美歌を後ろから開いていただいた16ページになります。賛美歌を後ろから開いていただいた16ページ、展示講読のお持ちの皆さんは34ページ、展示の講読書の皆さんは34ページになります。二文字上がったところを司会者が下がっ、二文字下がったところを会士の皆さんで、ご紹介ください。またご祝体、太文字のところは会士の皆さんと司会者と一緒に、紹介します。詩編16編、ミクタム、ダビデの詩。神を守ってください。
あなたを酒どころとする私を、
主に申します。
あなたは私の主、
あなたのほかに私の幸いはありません。この地の聖なる人々、
私の愛する尊い人々に申します。
他の神の後を追う者には苦しみが加わる。
私は血を注ぐ彼らの怒りを損なわず、彼らの神の名を唇に残らせません。
主は私に与えられた分、私の杯、
主は私の運命を支える方、
計り縄は麗しい地を示し、
私は輝かしい修行を受けました。
私は主を讃えます。
主は私の思いを励まし、私の心をよごと諭してくださいます。
私は絶えず主に相対しています。
主は右にいまし、私は揺らぐことがありません。
私の心は喜び、魂は踊ります。
体は安心しております。
あなたは私の魂を黄泉に渡すことなく、あなたの慈しみに生きる者に墓穴を見させず、
命の道を教えてくださいます。
私は御顔を仰いで満ちたり、喜び祝い、右の御手から永遠の喜びをいただきます。アーメン。それでは続いて回収祈祷をしていただきます。じゃあ藤村さんに先にお祈りいただいて、その後ご一緒にしばらくお祈りをしたいと思います。藤村さん、よろしくお願いします。
愛する神様、感謝をいたします。2020年ペンテクスの礼拝、ここにこの小さいものもあなたが招いてくださり、ありがとうございます。イースター以来、このようにして教会に集まることを許してくださり、もう一度御言葉の中からあなたの御旨が何であるかを、この小さいものにもあなたが語ろうとしていることを覚えて感謝をいたします。どうぞあなたの御旨が何であるかを鮮やかに示してくださり、それを受けるならば、本当に御言葉によってこの1週間も歩むことができるように、その力をお与えください。聖霊が豊かにこの小さいものにも望んでくださることをお願いをいたします。どうぞ主よ、この時を本当に心に覚え、感謝しつつこの礼拝をあなたにお捧げすることができるように、聖霊が働いてくださいますように、 この時を感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。ではしばらくご一緒にお祈りをいたしましょう。主の御名によってお祈りをいたします。アーメン。それでは次は聖書朗読です。聖書の箇所はエフェソの信徒への手紙第5章18節から20節エフェソの信徒への手紙第5章18節から20節新約聖書の358ページ新約聖書の358ページです。展示聖書の皆さんは50ページ、展示聖書の皆さんは50ページになります。
エフェソの信徒への手紙第5章18節から20節まで朗読いたします。酒に酔いしれてはなりません。それは身を持ち崩すもとです。むしろ霊に満たされ、詩編と賛歌と霊的な歌によって語り合い、主に向かって心から褒め歌いなさい。そしていつもあらゆることについて私たちの主イエス・キリストの名により父である神に感謝しなさい。以上であります。
続いて皆様ご一緒に使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌93:4-1a 賛美歌93:4-1a にあります。皆様お立ちください。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
そのままで賛美いたします。賛美歌の342番、神の霊よ今下り、賛美歌の342番です。
お座りください。続きまして、牧会祈祷を川原崎主幹牧師に、続いて緊急の必要と題するメッセージをお取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。聖なる神様、あなたは私たち一人一人を愛し選び、その群れである教会を選び、聖なる民、神のものとしてくださいました。今日ここに神の召集に応じて礼拝者として召され、集うことを許してくださいました。心から感謝いたします。健康上などさまざまなご事情で家庭礼拝や個人礼拝を捧げている愛する兄弟姉妹とともに心を一つにさせていただきます。エルサレム教会から始まりました聖霊の御業は今や地の果てにまで及びつつあり、多くの言葉と多くの人々によって今日この日が覚えられ、感謝の礼拝を捧げております。今も途絶えることなく聖霊が注がれ、聖霊によって生かされ、内から燃やされていることを感謝します。今私たちに、また救いを求めておられる方々に、聖霊によって心を柔らかにしていただき、語り継げられる御言葉を聞くことができますように、どうぞ一人一人の耳を開いてください。そして父なる神様を褒めたたえ、主イエスキリストの証人としての言葉を与えて語らせてください。病の中におられる方があります。また病の癒しと回復に向かっている方々、愛する兄弟姉妹に、そして今なお日本に世界に、この感染症からの回復のために治療を受けていらっしゃる方々がおられます。あなたの尽きることのない愛と慰めを与え、癒しをなしてください。この感染症の収束に向けて多くの方々が労していらっしゃいます。私たちの思いを超えたその労苦に主が報いてくださるとともに、そうした関係者、医療関係者、また治療薬を生み出そうとして労していらっしゃる方々に、どうぞ支えと助けと知恵と力を与えてください。諸教会にキリストご自身を仰がせ、互いに乗り合い助け合う霊を注いでくださり、主の御業を進めてくださいますように。一切の栄光を主にお返しして、我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。皆さん、ペンテコステおめでとうございます。4月12日のイースター礼拝の時にもおめでとうございますと申し上げましたが、この約50日間私たちはこう集まることを許されませんでしたが、いろんなことが終わりだっただろうと思います。思えばあの主の弟子たち、この期間どう過ごしていたかなということを聖書ずっとこう思い巡らしながら味わっておりました。ある部分において主の弟子たちが非常に不安と恐れと、まあ、心細さを覚えた時がありました。それはイエス様が十字架におかかりになって死なれて葬られて3日目に復活されるというこの3日間、それは弟子たちは不安だったと思いますね。恐れが走りました。そのところに復活されたイエス様が、あの部屋の中に閉じこもっていた弟子たちのところに近づいてこられて、あなた方に平和がありますように、平安がありますようにとお声かけなさいました。2回声かけられましたね。そして聖霊を受けなさい、聖霊を受けなさい。その後イエス様は40日間多くの人たちに現れなさって、いよいよ実際おられるお方なんですが、目に見えない形でそこから祝福しながら彼らから離れていかれた。そしてそのことを話しておられた時に、雲に包まれるようにこうしてあげられなさった時に、イエス様の姿が見えなくなったとあります。 もうイエス様の声が聞こえない、見えないという時なの。まあ、言ってみればイエス様、ご不在の経験をあの時しました。まあその時も不安だったでしょうね。恐れがあった。いや、イエス様おられたのに心細さを覚えなさったでしょう。今私たちは、まあ、ペンテコステのこう礼拝を迎えておりますが、あの時の弟子たちの気持ちはどちらかというとですね、今もお祈りもありましたイエス様は共におられるんですけれども、見えない、いや肉眼の声が聞こえないということになりますと、特に危機、思いもよらない出来事とかそういうことを遭遇しますと、不安や恐れや心細さを覚えるものであります。しかしイエス様は十字架におかかりになられる前に、あの前日こう約束された。お聞きください。私は父にお願いしよう、父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。私はあなた方をみなしごにはしておかない、あなた方のところに戻ってくる。もう一度イエス様がご再臨されるまで、確かにこの真理の霊といわれる、弁護者といわれる聖霊なるお方が望んでくださる。この聖霊なるお方は、この方によってイエス様はいつも私たちと共にいてくださることを明らかにしておってくださる。ですからイエス様が不在の時はないんです。私たちは日々に日ごとにイエス様がどういうお方であるかということを知らせていただき、ああこの時にも、危機の時にも、試練の時にも、いや嬉しい時にも、どんな時にもイエス様を信じ、共におられることを信じ仰ぎ、そして私たちのうちに聖霊を満たして、いかなる時にも一人一人と無理を導いてくださるお方です。このこと今日の月報の関東記に書いておきました。関東記にそういうことを書いておきました。さてエフェソの信徒の手紙をここで順番に見ておりますが、先回に引き継いで今日は18節から20節を開きました。先回もお話ししましたけれども、パウロという先生がエフェソの地方の教会に手紙を送られた時も、悪い時代だ、その時だけではないぞということを先回お話ししました。だから16節から17節に記してありますけれども、時をよく用いなさい、主のお心が何であるかを悟りなさいとおっしゃって、ついて今日の18節。ちょっと込み入った話しますが、私たち日本語にはちょっとこうきちっとなってないんですけど、18節のこの冒頭にはですね、またという接続詞があるんです。本当はその言葉は、特にその中でっていうぐらいの意味です。特にその中でもこのことが大事なんだというのは、この18節以降なんです。何と書いてますか。霊に満たされよ。そしてそれがどういう姿かということは19、20と語られています。特にその中で霊に満たされ、いわゆる聖霊に満たされ続けよう。ペンテコステの恵みが、あの一回限りのことじゃなくて、ずっと歴史の中で時々刻々、どんな時にも聖霊に満たされ続けよう。これはあなたの選択科目じゃありませんよという意味じゃないんです。カラス先生、あんた選択しなさい、私は選択しませんじゃなくて、皆さんが聖霊に満たせよ。しかもそれはどっかいつかじゃなくて、緊急のことなんです。今日の説教でそういうとこあったら、緊急のことなんです。一番大事なことだと言ってるんです。さて見ていきましょう。18節ご覧ください。酒に酔いしれてはなりません。それは身を持ち崩すもとです。むしろ霊に満たされ。私たちは酔わされてはならないですね。ここでは酒にというのがありますが、お酒というのは時にはもう自分自身を見失わせてしまうことがございます。まあお酒というのは自分を見失わせる代表格でありましょう。お酒を飲むだけではない、私たちはいろんなものに酔いしれてしまって自分を失うことがあります。時に仕事に酔いしれてしまって自分を失うことがありますよ。お仕事大事なんですよ。でもそれに酔いしれて他のが見えなくなってしまう場合がある。 学業も学びもそうなんです。また遊びだってそうかもしれない。ここは注意深く語りますが、牧師として奉仕することに酔いしれてしまっている場合がある。他が見えなくなるときは酔いしれたくならない。なぜですか？自分を失うからです。むしろ霊に満たされ、今もあのペンテコステの時から寒暖なく注がれている聖霊に、一人一人に、この教会全体に、群れ群れ全体に注がれている聖霊に、これは命令なんです。満たされ続けよという言葉です。満たされていても満たされていなくてもどうでもいいじゃなくて、満たされ続けよと言っているんです。それは過去のことではない。あの時ね、イエス様死にた時はそうだったかもしれない。信仰生活の中で一番良かった時はそうだったかもしれない。今ちょっと落ち込んでます。いや、それでも聖霊に、今も常に聖霊に満たされ続けていなさいという言葉です。しかも主導権は私たちじゃなくて聖霊ご自身です。主導権は常に聖霊がお持ちなんです。聖霊が注がれて、聖霊が私たちを満たしてくださるという意味では、私たちは受け身ですよね。聖霊様にご支配いただいて、また導かれて歩むということです。そうですか。その秘訣はどこにあるんですか？ペンテコステ以来、主の弟子たちが経験したと同じように、世々の生徒たち、そして神戸中央教会の多くの先人たちが経験してきたように、一人一人がその聖霊を受け取ることに対して、私たちの方が邪魔しないことです。私たちのうちに聖霊様が満ちてくださることを、邪魔させるものを取り除いていただくことです。どういうことでしょう？不信仰がありますよ。いや、この部分だけまではイエス様死にても、この部分だけはという、その残りの部分、そこもイエス様、あなたの前に空っぽになりますが、どうぞ満ちてください。不従順ということがあるかもしれません。自分の我欲がドーンと座り込んでいて、聖霊様そこに満ちたいんだけどもできない。私たちの方がシャッターアウトしているときは、いや、時には習慣とか飲酒というものを操作する場合がありますね。経験というものを操作するときがあるんです。私はこういう経験しましたから、あとは私がやりますじゃなくて、聖霊様、ここをあなたがご支配してくださって導いてください。知識もそうかもしれません。すなわち言葉を変えれば、主導権を主ご自身に明け渡してしまうことです。言葉を変えれば、主のものになりきることです。そうするならば、聖霊は私たち一人一人に、いや群れ全体に、私たちを主のものとしてそこに満ちてくださり、本当の意味で一人一人を生かしてくださるのです。この聖霊に満たされていくときに、満たされ続けているときに、ああ、主のお心が何であるか、時を最大限に用いるにはどうしたらいいのかということは、おのずと導かれます。聖霊による歩みは、私たちの身を持ち崩すところから救ってくれます。聖霊は自分自身を失わせるようなことは決してなさらない。これ単なる勧めじゃないです。お勧めしますじゃなくて、命令ですよ。この18節、2つの命令しています。消極的な命令は、酒に酔いしれてはなりませんという、これ消極的な勧めです。積極的には、霊に満たされ、聖霊に満たされ続けようという、2つの命令形ですね。で、とかく私たちのこの生活の中で、この消極面というのが意外と強調されて、積極的な方が、まあ、見失ってるわけじゃないんですけども、見過ごしにされるなと思う時は、ある教会にその団体の責任者が訪問しました。ちょっと いろんな課題があったようでありますが、そこの教会の役員の皆さんが、その門外した牧師にですね、今私たちの教会です 最近ものすごい大変な問題があったんです。何ですか？一人の方がもう酒に酔いしれて暴言を吐き、教会を混乱させなさったのです。教会は戒め会議を言い渡しました。それを聞いた問案した牧師は、あ、そうですか、まあ、そういうことも大事なことですねということをお伝えされながら、こうおっしゃったそうです。あなた方の教会では聖霊に満たされていないで教会に来た人々に対してはどのように対応されるのですかと、まあ、トゲトゲしい言葉を発しなさったからそうおっしゃったんじゃないかなと思うんです。どうぞ酒に酔っ払って、なんと言いますかね、暴言を吐いたり混乱させると、これは問題ですよ。確かにそれ大事、問題なんですが、しかし聖霊に満たされている恵みをないがしろにしていることに対してはどうなのかということです。私たち自身が全部主のものですと明け渡して主のものになっているということは一番の大事なことなんです。私たちのこの群れがいろんな状況の中で、また一人一人が導かれますけれども、聖霊に満たされて聖霊による力がなかったならば、ただ単なる組織なの。組み合わせていくという組織は大事ですけれども、組織で終わってしまいます。聖霊なるお方に私たち一人一人が満たされ続けていく中に、主の命が生き生きと働いていくのです。それはペンテコステ以来の今日まで続く聖霊に満たされ続けよう。さて、今は悪い時代なのですと語って、このエフェソの信徒の手紙は語られていく中で、そのこの世の中にあって時を用いようと進める中から、この世の中に没頭するんじゃなくて、振り回されるのではなくて、自分自身とその心と人生の中心を聖霊に満たされ続けているということは、イエス様にご支配をしていただき続けているということです。これはコリントの信徒への手紙の1の12章の3節というところにございますが、誰でも聖霊によらなければイエスを主と告白することはできません。単に口でイエス様を主と告白する、それだけではなくって、イエス様を主と告白するということは、私のうちに聖霊が満ちてくださり、イエス様がすべてをご支配しておってくださるんだということです。そのところに聖霊によって主の愛が注ぎ続けられるんです。聖霊による喜びが満ち溢れてくると、もう今いちいち開けませんが、聖書は語ります。そうするとおのずからどういうものが生まれてまいりますか。19節20節です。ご覧ください。19節、詩篇と賛歌と霊的な歌によって語り合い、主に向かって心から褒め歌いなさい。これ一人の人じゃなくて複数で、あるいはこの歌詞は礼拝の時に読まれた箇所であろうとも言われていますが、まあ、それともかくとしまして、主の賛美がおのずとそこから出てくるというんです。皆さんもご経験あるかもしれませんが、私はクリスチャンとして就職して間もない頃、会社でですね、お酒の席じゃなかったんですが、歌を歌いなさいと言われて、君はクリスチャンだろうと言われたんですが、部長さんに賛美歌を歌わせてもらいまして歌ったんですね。今でも思い出しますが、その時部長さんこうおっしゃった。クリスチャンというのは酒も飲まないのに歌が歌えるんだなとおっしゃったんです。まあ、そうでしょうね。この詩篇とあります。これは先ほど皆さんと一緒に購読しました旧約聖書の詩篇です。150編ありますね。あの詩篇、今私たちはなぜある詩篇を購読するかというと、これにも準拠しています。先の人たちが詩篇を用いて語り合い歌ったんです。同じ信仰を体験するものとしてこれを購読するんです。賛歌、新約の時代にイエス・キリストを信ずる信仰による恵みと喜びに満ち溢れて、それがみんなそうだねと語り合っていたことが歌となった。今日私たちは賛美歌や聖歌、新聖歌を持っていますが、それがその形として現れています。そしてその時集まりの中でみんなが導きの中で語り合い歌い出したのが霊の歌であります。霊的な歌です。 これは今時のまた賛美にもなっております。教会の仲間と一緒に歌によって語り合い、主に向かって心から褒め歌い、礼拝順序というのをちょっとまあ丁寧に今見る時間ないですが、語り聖書で語られていることを、それが歌となり、それが賛美となり、そしてまたそれが言葉となって、こうしてメッセージを語るという、語り合うことが、歌うことが切り離せないんです。イエス・キリストを信ずる信仰によって主のものとされ、聖霊に満たされ、イエス様のご支配の中にいる、その応答として歌に生きる。皆さん、私たちの教会にはこうして豊かに聖霊の賜物のこの語り合うことを歌うことが与えられているのですね。どんなに大きな恵みでしょう。そして20節、そしていつもあらゆることについてですね、私たちの主イエス・キリストの名により父である神に感謝しなさい。いつもあらゆることについて感謝する、聖霊に満たされているということを一つの証です。いつもあらゆることについて主なる神への感謝です。多くの時間取れませんけれども、皆さんこの50日間感謝思い起こしてください。私もいっぱいあります。ああ、迫害家の中にいる人はこういう思い持ったんだろうな、自然災害で教会に集えない方はこういう思い持ったんだろうな、ちょっと分からせていただいた、ああ、これも主が教えてくださった感謝、もっと他にもいろいろあります。こうした中で私たちはいつもあらゆることについて感謝、しかも主イエス・キリストの名によってであります。この19節20節を注意深く見るならば、主に向かってなんです。主に向かって語り合い、褒め歌を歌う、主イエス・キリストの名によって父である神に感謝する、語り合い、褒め歌い、感謝し、それはキリスト様の恵みのご支配のもとに生きる者の姿がここにあります。愛する皆さん、ああ、この今日の18節から、20節は人生を総括してね、こういう人生だったらいいんだ、確かにそうなんですけれども、これは私たちの日々の毎日の一歩一歩の歩みの中でこのようにと命じ進めていることです。そうした毎日毎日の一歩一歩の区切りが一つの単位となって、神様が私たちに備えてくださったのは一週間という区切り、週の初めの聖日礼拝に私たちがこう愛すどって礼拝をご主に捧げるのは、このことを一人一人が捉え直すときなんです。この後皆さんと一緒に賛美します。521番の4節こうあります。捉えたまえ我らを、満たしたまえ聖霊を、我がすべてを捧げて主の御旨に従わん。この賛美は聖霊に満たされキリストのご支配に生きる私たちに最もふさわしい賛美です。どうぞこのペンテコステの感謝礼拝から聖霊に満たされ続けよう。詩編と賛歌と霊的な歌を持って語り合い、歌い合い、そしていつでもどんな時にも感謝を捧げよう。ここからもう一度、今も寛断なく注がれている聖霊の恵みに預かり続けて、この週使わせていこうじゃありませんか。お祈りいたします。生ける主よ、今私たち一人一人は主イエス様に一切の主導権を明け渡し、主のものとさせていただきます。聖霊に満たされ続ける日々でありますように、そして主のご支配の中に生きて、主のことを語り、主に向かって歌い、主に感謝する日々でありますように、どうぞ我らを無料導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今ご一緒に応答の祈り 黙祷のままいろんな形で結構ですから祈りを捧げてください。
主の御名によってお祈りをいたします。アーメン。この後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り献金と続きます。賛美します。賛美歌の529番、賛美歌の529番、主よ我が身を賛美します。皆様お立ちください。 感謝と献金の祈りを長部さんにしていただきます。
酒に酔いしれてはなりません。それは身を持ち崩すものです。むしろ聖霊満たされ、詩編と聖賛歌と霊的な歌によって語り合い、主に向かって心から褒め歌いなさい。愛します天のお父様、感謝いたします。ペンテコステの感謝礼拝主をこのようにしてあなたの前に久しぶりこのように一度相集ってあなたの前に礼拝を捧げた恵みを感謝いたします。主をどうか、第二礼拝もございますが、最後まで今日この一日あなたの礼拝を捧げたあなたに礼拝を捧げることができますようにどうか導いてください。本当に、この大変な中でございますが、主よ、あなたは私たち一人一人を守り、主を導いてくださるこの大いなる恵みを感謝いたします。今から本当に、心からのあなたがいただいたものの一部を主をお返ししますが、さらにも増して、主をその聖戦のためにお使いください。まだこの中で戦っておられる方がおられますけれども、主どうかそのうちもあなたが励まし、そして力づけてくださいますようにお願いいたします。感謝いたします。イエス様の皆によってお祈りいたします。
アーメン。皆様お座りください。献金を捧げます。
正英賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を賛美します。その後、正英の後、川原崎主幹牧師に祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。
お座りください。しばらく報告がございます。
はい、改めて皆さんペンテクストおめでとうございます。こうしてご一緒に礼拝を捧げることができることを心から感謝したいと思います。大事なところを報告これから申し上げますので、この修法と、先にお送りしました今日からの当面の基本的集会との持ち方のところを少しこう見ながらお聞きいただきたいと思います。